それでは今日の、学びに入る前にもう一度お祈りをさせてください。お祈りいたします。天の地な神様、これから神様の御言葉を学びたいと思っています。どうかこの場に聖霊を送り、私たちに知恵と知識と理解力を与えてください。どうか私たち一人一人の心に入り、私たちの固いこと心を変えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。先ほども、誘惑について少し話しましたが、私たちはですね、イエス様がサタンに誘惑されたことは誰もが知っていることだと思います。荒野に行って3回サタンに誘惑されたというお話を誰もが覚えていると思います。しかし私たちはイエス様がサタンの攻撃を受けたことに関して考えると、荒野以外のことをあまり考えないんですよね。イエス様が攻撃されたについて考えると、あの荒野で起きた3回の誘惑だけだと思ってしまうことがあります。しかし実はイエス様は生涯を通して常にサタンに攻撃されていました。それは私たちにとってもとても貴重な学びになることです。なぜかというと、私たちも常にサタンに攻撃されているからです。私たちはイエス様がどのようにその誘惑に勝ったか、どのようにその攻撃に勝ったかを見て、私たちも同じように勝つことができるのです。そのことについて聖書に何て書いてあるかどうかを見てみましょう。ヘブル人への手紙、今回の聖句はヘブル人への手紙4章の15節になります。ヘブル人への手紙4章の15節。今日はですね、少しじゃないな、いっぱい聖句を引くので、準備しておいてください、指を。聖句をたくさん学べるというのはいいことなので、どうか、開かなくてもいいところもありますけども、なるべく早めに開けるようになりたいので、ヘブル人への手紙4章の15節を読んでみたいと思います。こう書かれています。この大祭司は、これイエス様のことですね、この大祭司は私たちの弱さを思いやることができるように、できないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであるという、聖句があります。イエス様は私たちの大祭司である。イエス様は私たちの弱さを思いやることができると書いてあります。なぜかというと、罪は犯していないが、悪は心に存在しないが、すべてのことについて私たちと同じような試練を味わったと書いてあります。私たちの人生における大変なことをすべて体験したということですね。人生を通して私たちはさまざまな試練に遭います。時にはもう耐えられない、生きていられないというほどの試練も感じる時があります。しかし私たちはすべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたお方が私たちの大祭司であることというのは大きな励みになることです。なぜかというと、私たちは現在調査審判という、ことが行われている時代に住んでいるからです。調査審判って言ったらちょっと怖い感じがしますけども、そういう時代に起きてるんですね。それは私たちの人生の行いをすべて神様が調査して、それが神様の基準にふさわしいか、標準にふさわしいか、そのような行いをしているのかということを確かめるという、非常に、少し考えてみたら怖い感じがします。しかしじゃないですね、その上問題があります。人間の中に誰一人もその調査審判を自分の力で、自分の行いで合格できる人がいないということです。私も含めてこの部屋にいる人たちは自分の力でその調査審判という調査に、合格できる人がいないということです。なぜかというと、私たちはみんな罪人だからだと聖書に書かれています。しかしここで少し勘違いしてほしくないのは、聖書が罪人というときは、それは犯罪ということではないです。 もちろん犯罪もその罪人という言葉に含まれていますが、聖書が罪人という時はもっと深い、もっと細かいところまで指しているのです。それは心の状態を指しています。例えば自己中心であること、互い憎しんでしまうというところ、それとか淫らな目で他の人を見てしまう。要するに今日本の政治の中でもちょっと問題になっている道徳的な問題ですね。聖書が罪人という時は私たちの心が道徳的に欠けているという、単純に言ってしまえばそういうことになります。私たちがそのような罪人であるからこそ調査審判があることは大きな問題点になるのです。なぜかというと、そういう心ですね、道徳的に欠けている私たちの心を調査しているわけなので、もちろんその調査には合格できない、誰一人も合格できない。しかし私たちは心配する必要はないのです。私たちには、私たちのように罪に汚れてはないですけども、人生を罪なく完璧に歩んだイエス様がいるからです。もし私たちがイエス様を信じるのならば、永遠の命が与えられるという聖書の約束は、私たちの行いではなく、イエス様の完璧の行いが代わりに受け入れられるということです。そして調査審判の時に、イエス様が私たちの弁護士になってくださるという意味でもあります。ヘブル人への手紙に書かれているように、この弁護士は私たちと同じように試練に遭っているので、私たちの気持ちをしっかりと理解しているのです。ですので私たちにとって一番良い弁護士なのです。自分のことを理解できる人が弁護してくれるというのは大切ですよね。そういうことなんですね。それではちょっと話がずれましたけども、イエス様の生涯にどのようなサタンの攻撃があったか、そして私たちは それらの攻撃から何が学べるでしょうか。イエス様が受けた攻撃、誘惑を大きく、たくさんあるんですけども、大きく分けてしまうと4つあります。イエス様が受けた攻撃には大きく分けて4つあります。まずは、イエス様が私たちのために完璧な生贄になる前に、イエス様の命を絶つことを試みました。サタンですね。次にサタンは、イエス様を罪で汚そうとしました。そしてサタンはイエス様に与えられている道ではなく違う道を取らせようとしました。要するにイエス様の使命と違う使命を行わせようとしたってことですね。最後にサタンはイエス様が諦めるようにそそのかしました。この4つの攻撃があります。まず一番最初の攻撃です。サタンはイエス様が私たちのために完璧な生贄になる前にイエス様の命を絶つことを試みたというところですけども、イエス様がご自分の使命を果たす前に命が狙われたことはありますか。要するにイエス様の使命は十字架でかかって、完璧な生涯を歩んで十字架でかかって私たちの罪の代価を支払うという使命ですけども、その使命を果たす前にイエス様は殺されようとしたことはありますでしょうか。あります。一番最初から狙われてますよね。はい。まずは生まれてすぐ起きたことです。サタンはイエス様が生まれてきた時、それを悟ったので、当時の王様ヘロデ王を通してイエス様を殺そうとしました。ヘロデ王の不安と嫉妬を利用して、当時の 2歳以下の男児を皆殺しにしたということが聖書に書かれています。この出来事についてヨハネの黙示録に書かれていることをご覧ください。ヨハネの黙示録12章です。ヨハネの黙示録12章3節から4節に書かれていることを見てください。ヨハネの黙示録12章3節から4節です。これは 預言の書とも言われているところですけども、聖書の一番最後の方ですね、12章にはですね、大総統っていう天国地上善と悪の戦いについてまとめられています。そこの一箇所にですね、イエス様殺されようとした、殺されそうになったということが書かれています。12章の3節から4節、またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。赤い竜というのはサタンのことです。それに7つの頭と10の角があり、その頭に7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜は子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。要するにこの女が産もうとしていた子っていうのはイエス様のことです。そのイエス様が生まれてくることを悟ってその子を殺そうとした、要するにイエス様を殺そうとしたということが書き残されています。サタンはその攻撃を通して成功したでしょうか。イエス様を殺すことはできましたでしょうか。いや、失敗しました。父なる神様は天使を通してヨセフとマリアに警告をしました。その警告のメッセージを受け入れて必要な行動をしたので、赤ん坊のイエス様の命は助かりました。警告のメッセージは大切だと思いますか。大切ですよね。もしヨセフとマリアがその警告のメッセージを受け入れなかったら、イエス様は存在しなかったということですね。殺されていたということですね。ですので父なる神様は子なる神様をちゃんと守ったのです。サタンは同じように私たちを攻撃します。私たちが神様を信じる前に、神様が私たちにお与えになっている、使命を果たす前に、私たちの命を絶とうとします。私の人生の中でも何度も危なかったという経験はしています。イエス様と似てましてね、私がイエス様というわけじゃないですよイエス様と同じようにですね、生まれた時にですね、私も命が狙われたと思います。なぜかというと、私が生まれた時には出てきた時にですね、へその緒が2回私の首の周りに、巻いてました。私の母が私を殺そうとしてたのか、おそらくそれが、サタンが私を殺そうとしたということになりますけども、おそらく、いや確実にサタンですよね。私の母がそういうことできるとは思いませんので、私も赤ん坊の時に、へその巻かれて死にそうになってたんですね。出てきた時にですね、他の赤ん坊みたいに泣くことをしなかったらしいですね。で真っ青で、お医者さんが何度もこう空気をこう入れて、ようやく何分か後にこうギャーって泣いたらしいです。なので、生まれた時から命が狙われている存在です。他にもたくさんあるんですけど、時間ないので話しません。イエス様は他にも命が狙われたことはあるでしょうか。命が狙われた、あります。例えばマタイによる福音書8章の24節に、書かれている出来事、皆さんも覚えていると思いますけども、弟子たちと一緒に船に乗った時ですね、そしてですね、イエス様がですね、枕を持ってこう寝ている場面があるわけなんですけども、その時にですね、嵐が起きるんですよね。で弟子たちが、あ、何寝てるんだ、私たちが死ぬのを気にしないのかみたいなことを言うんですよね。でもそこのですね、聖句を見てみますと、マタイによる福音書8章の24節に書かれていることを読んでみると、こういうことが書いてあります。すると突然海上に激しい暴風が起こって、船は波に飲まれそうになった。ところがイエスは寝ておられたって書いてあるんですよね。もちろんイエス様は父なる神様に完全に委ねていたので、その嵐が起きても心配することなかったんですけども、その嵐を起こしたのは誰でしょうか。嵐を起こすのは誰でしょうか。もちろんサタンです。船にイエス様が乗っていることを知り、そして寝ているところを心見計らって、嵐を通してイエス様を殺そうとしたということになります。しかし父なる神様はイエス様をお守りになりました。他にもたくさんあります。ルカによる福音書4章28節から30節に書かれている出来事も見てみましょう。ルカ4章28節から30節です。4章の28から30節、街道にいた者たちはこれを聞いて皆憤りに満ち、立ち上がってイエスを町の外へ追い出し、その町が立っている丘の崖まで引っ張っていって、突き落と 突き落とそうとした。しかしイエス様は彼らの真ん中を通り抜けて去っていかれたんです、ね、イエス様が言っているところことをですね、なんだこいつはみたいな感じになってしまって、殺そうって言ったんですよね。そして崖から突き落とそうとした。このお話は皆さん覚えてますでしょうか。ですね、サタンはですね、街道にいる人たちを通して、要するに現代で言えば教会の人たちですね、教会員を通してイエス様を殺そうとしたのです。この箇所について分かりやすく解説している各時代の希望という本があります。この本にはイエス様を殺そうとした人たちと混じってサタンの使いたちが突き落とすようにそそのかしたって書いてあります。要するに教会員に混じって悪霊、もしくはサタン自身もいたかもしれないですね。教会員と混じってサタンが働かれたってことです。そして教会員を騙して利用したってことですね。しかしイエス様は、そこも父なる神様のお守りを通して抜け出すことができました。なぜかというとイエス様はまだ自分の使命を果たしていなかったからです。イエス様は石打ちの刑を通しても命が狙われたことがあります。ヨハネによる福音書8章の59節、開かなくてもいいですけども、ここ書かれています。そこで彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエス様は身を隠して宮から出て行かれたと書いてあります。イエス様の命がまた狙われているんですよね。石打ちの刑になりそうになった。しかし自分の使命をまだ果たしていなかったので、父なる神様はイエス様を守りました。イエス様は繰り返して何度も命が狙われました。しかしイエス様はたびたび父なる神様に信頼を置き、備えられている道を歩み続けました。そして聖書に約束されているように神様、父なる神様はイエス様をお守りになりました。私たちも神様に信頼を置くことによって、聖書には神様は私たちの道をまっすぐにしてくださると書かれています。今日の教科の暗唱聖句になりますね。箴言の3章の5と6節ですね。命が狙われるということは物理的のことだけではありません。私たちの霊的命も狙われています。皆さんは命が狙われても神様に信仰を持ち続けることができるでしょうか。神様は聖霊を通して私たちに信仰を持ち続ける力をお与えになります。その聖霊の助けを日々求めましょう。次の攻撃に入りますけども、サタンはイエス様を罪を通して汚そうとしました。ヘブル人への手紙4章の15節で一番重要なところは、罪は犯されなかったがという言葉です。罪は犯されなかったがというところです。今日は時間がないので開かないですが、聖書には生贄が染みも汚れもないものではなければならないと書かれています。それは罪に汚れていないという象徴です。ですので、もしイエス様が私たちの生贄になるのであれば、罪によって汚されないことが大きな条件です。もちろんサタンはそのことを知っていました。ですのでイエス様を罪に汚そうとしたのです。一番有名なところはマタイによる福音書4章の1節から11節に書かれているところです。先ほども言いましたけども、イエス様はバプテスマを受けて荒野に行って40日間断食して、肉体的に弱っているところにサタンが来て誘惑を3度行うんですよね。そこのところを少し読んでみたいと思います。マタイによる福音書4章の1節から3節を読みます。こう書かれています。4章の1節から3節。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。そして40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者が来ていった。そうやって書かれてるんですよね。サタンが弱い、一番弱いところを見計らってイエス様を攻撃したって書いてあるんですね。しかしイエス様はその誘惑に何と答えましたか。子供たちは答えられましたけども、皆さんは答えられますか。イエス様は何て言って勝利をしましたか。こう書かれている、聖書を指して聖書にこう書かれていると答えたんですね。 イエス様は3度ともサタンの誘惑に勝ちました。それは聖書の御言葉を通しての勝利でした。神様の特別な力があるから、自分のご自分の、神の力を使ったからではありません。私たちにも与えられている聖書の御言葉を通して勝利をしたのです。サタンは今でも同じように私たちを罪の道を選ぶように誘惑しています。それは罪を犯すことだけではありません。サタンは私たちがイエス様の完璧な命を受け入れることによって救いを得ることができると知っています。ですので私たちがそのイエス様を信じることをしないように誘惑するのです。もちろんイエス様の存在を受け入れないようにということもありますが、もっと危険なのはイエス様の存在を信用しているんですが、イエス様の約束を信用しない、それが一番危険な誘惑です。イエス様の約束に疑いを持たせるような誘惑、神様の御言葉に疑いを持たせる誘惑、それは例えば安息日の基準、信仰による義、さまざまなことが含まれています。サタンは3度イエス様を誘惑しましたが、毎回イエス様は御言葉を使ってサタンに勝ちました。その誘惑に勝ちました。サタンこそがこの御言葉の力を一番知っています。だからこそその力のある御言葉を疑うようにそろそろ逃したのです。皆さんはサタンの誘惑に打ち勝つことを望んでいますでしょうか。神様の御言葉を通して、そしてその御言葉を理解させてくださる聖霊を通して勝利が得られるよう祈りましょう。それでは3つ目の攻撃、3つ目のサタンの攻撃です。イエス様が与えられている道ではなく、イエス様に与えられている道ではなく違う道を取らせようとするという誘惑、そのような攻撃もしました。もしイエス様が父なる神様が望まれている道以外の道を選んでしまったら、イエス様は自分の使命を果たすことができませんでした。前回私が話した時も少し話したと思いますけども、聖書の中にはたくさんイエス様の予言について書かれています。もしイエス様が神様の望み通り歩まなかったら、その予言は成就することができないということです。ですので少しでもずれたらいけなかったんですよね。サタンはそのことによって、イエス様はもし道を外したら、サタンはそのことによって勝利を得ることを知っていました。ですのでサタンは何度もイエス様を備えられている道から外そうとしました。例えばマタイによる福音書4章の8節から9節ですね。先ほど、もう読みかけてましたけども、これまた荒野の誘惑の場面ですね。4章の8節から9節書かれていることを見てみましょう。次に悪魔はイエスを非常に高い山に連れてきて、この世のすべての国々とその栄華とを見せていった。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あなたにあげようって書いてあります。もちろんここは、ああ神様以外は拝んじゃいけないんだなっていう10回を守ろうとしてたんだな、イエスやぶすその罪に陥れようとしてたんだなということを思い浮かぶと思うんですけども、それよりもっと深いんですよね、この、誘惑は。神様はもともと地球をアダム、一番最初に創造されたアダムにの支配下に置きました。しかしエデンの園でアダムはその支配下をサタンに渡してしまいました。ですのでその時点でこの地球の支配者っていうのは悪魔、サタンなんですよね。ですのでイエス様はその支配を取り戻すために地球に人の形として来られたんですね。しかし取り戻すには条件があります。完璧に罪のない歩みをして、しかし人間の罪の代価を支払う方法以外なかったんですね。その罪を支払う代価って何ですか？死ぬ以外なかったんですよね。もちろん十字架のことを言ってるんですけども、 要するに罪のない人生を歩んで十字架にかかることを通してのみということです。それを知っていたサタンはイエス様にもっと簡単に見える偽物の方法を紹介したということです。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら死ぬよりマシでしょ私を拝むならこうするだけでしょなんで死ぬ必要があるんだ、こんなに簡単に返してあげると言ってるのに、そういうことですね。しかしもしそれをしてしまったら、それは父なる神様が備えた道をから離れてしまうということです。その道は正しい支配の取り戻し方ではありません。その偽のやり方で約束通り地球がイエス様の支配のもとに戻ってきても、サタンを拝むことによって宇宙の支配ですね、地球以外ですね、天国も含めて全て支配をイエス様が失ってしまうということです。要するにサタンとイエス様の立場が入れ替わってしまう。アダムとサタンの立場が入れ替わったように、サタンはイエス・キリストと自分の立場を入れ替えようとしていたのです。イエス様が騙されなかった理由は一つあります。一つだけしかありません。父なる神様が備えられておられた、備えられていた道から絶対に外れないと決心していた心構えです。父なる神様に信頼を置いていたということです。他の形でもサタンはこのような攻撃を続けました。ヨハネによる福音書6章の15節に書かれていることを見てみると、イエス様は人々が来て自分を捕らえて王にしようとしていることを知って、一人でまた山に退かれたって書いてあります。人々はですね、イエス様がおーすごい、5000人にパン与えることができるんだ、この人を王様にしたら、ユダヤの王様にしたらすごい改革になるぞ、ローマも敵じゃないと思ったんですね。この地球上の王様ですね、人の王様として立てようとしたんですね。しかしそれは神様の御心ではありませんでした。ですので、山に退かれたって書いてありますね。サタンはですね、人々の勘違いを使ってイエス様を無理やり王様にしようとしたんです。その同じ勘違いを持っていたペテロも同じようなことをしていました。マタイによる福音書16章22節から23節を見てみると、ペテロがですね、イエス様を指摘する場面があります。私はよく神様を指摘できるねって思うんですけども、ペトロはですね、人々と同じような勘違いしてたんですよね。マタイによる福音書16章の22節から23節にですね、こう書かれています。するとペトロはイエスを脇へ引き寄せていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。イエス様はですね、自分が死ぬことを続けてたんですよね。私はこれから死ぬんだって伝えたんですね。それに対してペトロは、そんなことないでしょ、そんなことがあるはずではございませんと言った。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペトロに向かって、サタンよ引き下がれ、言われたことありますか、誰かに。サタンよ引き下がれ。しかしイエス様はですね、ここにですね、ペテロがサタンだと言ってるわけではないんですよね。ペテロを利用しているサタンに語ってるんですよね。ペテロを利用しているサタンに引き下がれと言ったのです。もう一つ面白い場面があります。ヨハネによる福音書12章の20節から24節にまた面白い攻撃があります。今回はですね、サタンはギリシャ人を使って、しかも良いことを利用してるんですよね。見てみると、あ、それいいじゃないと思うことを利用してるんですね。12章の20節から24節です。ヨハネによる福音書。祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに数人のギリシャ人がいた。彼らはガリラのベツサイダであるピリポのところに来て、君をイエスにお目にかかりたいのですがと言ってで頼んだ。ピルポはアンデレのところに行ってそのことを話し、アンデレとピルポはイエスのもとに行って伝えた。するとイエスは 答えて言われた。面白い反応をするんですけども、要するにこの背景を見てみると、イギリシャ人たちはですね、イエス様の素晴らしい話を聞いて、ああぜひぜひうちの教会にも来てくれって、イエス様の奉仕を望んでたんですよね。私たちの教会にも来てくれ、それ悪いことじゃないですよね。いいことですよね。奉仕をする。しかしイエス様もこう言うんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだら、豊かに実を結ぶようになるって言ったんですね。要するに簡単に言ってしまえば、いや、今は私は死に行く時間なんですよ。十字架にかかる時間なんですよ。十字架にかかって父なる神様の栄光を、返すんですよ。ということを言ってるんですよね。もし、まあ、牧師として、ぜひうちの教会に来てくださいと言われたら、私はスッと言っちゃうかもしれないですね。ああぜひぜひぜひ受け入れますって言ってしまうかもしれないですね。でもイエス様はですね、良いことを使ってサタンの誘惑には乗らなかったんですよね。私たちも同じようなサタンの攻撃を受けます。私たちもしばしばそのそそのかしに騙されて、与えられている道以外の道を歩んでしまいます。ちなみに私たちの使命は何ですか？アドベンチストだ、三天使の使命って言うかもしれないですけど、もっと基本的なことを言ってます。私たちの与えられている道というのは、まずは私たち自身が救われることです。聖書には私たち一人も滅んでほしくないと神様の御心について書かれています。でもそこで終わっちゃいけないんですね。ああやった、救い得たって終わっちゃいけないですよね。その次に与えられている使命は、救われたのであればその同じ救いを他の人にも与えなさい。その他の人を救いに導きなさい。この二つがですね、一番基本の基礎の使命です。では最後のサタンの攻撃について話します。イエス様を、サタンは最後にイエス様を諦めさせようとしました。英語では discouragement っていう言葉があるんですけども、辞書で調べてもですね、日本語にいい言葉がなかったんですよね。 discouragement、 このもういやってもう諦めちゃう、そういう気持ちのことをですね、 discouragement って言うんですけども、なんかいい日本語ないですか？あったら後で教えてください、はい、このイエス様を諦めさせようとした。こんな大変になったら、こんな苦しいになったら、もういいやろ、天国だったら私のことを愛している人ばかりだから、天国にもう帰ってやるです、ね、そういう気持ちにさせようとしたんですね。サタンのこの攻撃で一番激しくなったのがゲッセマネの園です。ここでイエス様が語られた、祈られた祈りを通して、その激しさ苦しさが分かります。マタイによる福音書26の38節から見てみると、こう書かれています。マタイ26の38、その時彼らに言われた、私は悲しみの あまり死ぬほどであるって書いてあるんですよね。イエス様は弟子たちに、その後、ここに待っていて私と一緒に目を覚ましていなさい、私のために祈ってくれって頼んでるんですよね。私は記憶が間違ってなければ、ここの箇所以外でイエス様が自分のために祈ってくれって言ったの、ここ以外あったかな。それくらい苦しかったんですよね。弟子の取りなしを求めてた。他にもあるかもしれないですけども、ここが一番私にとっては印象が大きいんですよね。神様が私たちの祈りを求めた場面ですね。それほど苦しかったんですよね、サタンの攻撃が。29節に見てみるとこう書いてあります。そして少し進んでいき、うつぶしになり祈って言われた、我が父よ、もしできるのでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままにしてください。42節見ると、2度目に言って祈って言われた、この杯を飲む他に道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。3度目、44節でですね、3度目も同じ祈りをした。3度も 父の神様にお祈りしてるんですね。苦しいです、私耐えられるかわからないです、諦めてもいいですか要するにサタンの攻撃がですね、ここで成功しているかのように見えるんですよね。しかしこのお祈りの後半の部分ですね、先ほどの29節の後半ですね、しかし私の思いのままではなく御心のままになさってくださいって言ってるんですね。イエス様は決して諦めることはない。その後、勘違いのペテロですね、変なニックネームになってしまいました、勘違いのペテロ、イエス様を十字架にかけられないように剣を取り出してイエス様を守ろうとしたっていうのを覚えてますか。スラッと抜いて、するとですね、イエス様がそれを止めました。覚えてますか、ヨハネによる福音書8章の11節にそのことが書いてありますけども、イエス様は止めました。するとこのお祈りの後ですね、お祈りの後に、群衆が来てイエス様を捕らえようとするんですよね。そしたらペテロが剣を出して、あー、実際に誰かの耳を切り落としてしまいます。その時にですね、イエス様がヨハネによる福音書8章の11節でイエス様はペテロに言いました。剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯は飲むべきではないかって言うんですよね。この杯は何でしょう。杯、飲むべきと言っている杯、神様の怒りなんですよね。神様の怒り、これはイエス様に対しての怒りではありません。イエス様がその時全地球の全人類の今まで起きたものとこれから起きる罪を背負っていたんですよね。ですので神様はその罪に対して怒りを発しているんですよね。神様は私たちのことを愛しています。しかし私たちがなかなか手放さない罪を嫌っています。なぜかというと、罪というものは神様と私たちを引き離すからです。ですのでその罪をに対して怒りを発しているのです。そしてその怒りを飲まないといけないんだ。イエス様にとって父なる神様は大切にしていて大好きである父なる神様から離れること、裂かれること、考えられなかったんですよね。だからこそ諦めたい気持ちになるんですよね。いや、父なる神様から離れたくない。そしてルカによる福音書22章の44節にも、こう書かれています。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように血に落ちた。どれほど苦しかったかというと、血の汗をかいた。血の汗、皆さん血の汗かいたことありますか。どこかで読んだちょっとうろ覚えなんですけども、血の汗をかくにはもう莫大なストレスがないとそういうのは起きないって、お医者さんが言ってた、うろ覚えですけども、あの死ぬ寸前のぐらいのストレス、ものすごい攻撃を、受けてるんですね。しかしサタンの攻撃はその後も続きます。イエス様をどうにかして諦めさせるように熱心だったのです。マルコによる福音書14章の65節ですね、開かなくていいですけども、暴力を通してですね、こういろんなものをこうかぶされて、バン、予言してみろ、誰があなたを殴ったんだ、叩いたのだ、予言してみろ、鞭でも何度も打たれました。マルコによる福音書15章16節から20節見てみると、兵隊たちがイエス様のことをバカにしていることを見ます。ユダヤ人の王、万歳、バカにしている言葉なんですよね。実際にそう思っているわけじゃないですから。イエス様はですね、このことを通してものすごい孤独も感じました。どれくらいかというと、マタイによる福音書、有名な言葉ですけども、27章46節にですね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。最後の方のお祈りなんですよね。父なる神様が ご自分のことを見捨ててしまったのではないか、そういうことを感じているんですね。今まで信用していた父なる神様に見捨てられてしまった、父なる神様と再会することができないのじゃないか、神様が自分のことを見捨てたのではないか、皆さんはこのような経験をしたことありますか。自分は神様に見捨てられてるんじゃないか、自分は神様に愛されてないんじゃないか、神様どこにいるの、私のこの辛い時にどこにいるの、そう疑問に思ったことはないでしょうか。これはすべてサタンの攻撃です。サタンが私たちに諦めさせようとしているのです。しかしその感情の中でもルカによる福音書23章46節にイエス様は叫んでいます。ルカによる福音書23章の46節、父よ私の霊を御手に委ねます。もちろんこれは私はもう死にますという意味も含まれてますけども、もっと重要なのはあなたを完全に信用してますよ、私の心をすべて、私の身も心もすべて委ねますよと叫びながら息を取ったということです。最後までイエス様はご自分を父なる神様にお委ねになった。だからこそサタンはイエス様を諦めさせることができなかったのです。イエス様が息を引き取った瞬間、サタンの支配は、支配の権利がイエス様に戻ったのです。創世記の3章に書かれている約束通り、イエス様は蛇、サタンである蛇の頭を、頭を砕いたのです。しかしサタンも諦めません。支配はなくしたかもしれませんが、その支配の中にいる人々を惑わそうとします。聖書にはサタンは激しい怒りを持って私たちを攻撃してくると書かれています。私たちが信仰を諦めるように苦しい経験をたくさん与えます。その苦しい経験は仕事を失うことかもしれません、重い病気にかかってしまうことかもしれません、大きな怪我を負ってしまうかもしれません、家庭内の問題かもしれません、経済的苦しみかもしれません。しかし私たちはイエス様のように神様に委ねるならば、必ず神様が私たちをサタンの攻撃から救ってくださるのです。イエス様は十字架で私たちの贖いのために死んでくださりました。しかし完全に神様の、父なる神様に委ねることによって3日後復活しました。そして復活したことによって私たちに再臨の時の、再臨の希望を、そしてその時の復活の希望を私たちに与えてくださったのです。神様はサタンの苦しい攻撃を私たちの益に変えてくださるのです。私たちが諦めなければ神様は絶対私たちのことを諦めません。神様は必ず私たちの苦しい経験を益に変えてくださいます。サタンの攻撃に負けないでください。サタンの攻撃に勝利を得させてくれる聖書から離れないでください。そしてサタンの攻撃に、攻撃を見えるようにしてくれる目薬と言われている証の踏みから離れないでください。そしてサタンの攻撃を見れるようにしてくれる目薬を通して、そして聖書を通して、私たちを強めてくださる聖霊を日々求めましょう。